今日はローマ人に手紙第9章1節から5節です。このところには同胞の救いについて語られています。パウロは1節にキリストにあって真実を語り偽りを言いません、私の両親も聖霊によって私に対し明かしていますということを言っています。キリストにあってまた聖霊によって、なぜ彼はこのことを強調したのか、それは3節のところに自分の兄弟たち肉による自分の同胞のためならということを彼は言っているわけです。自分の兄弟たち家族、そしてまたこの自分の同胞というのは4節に彼らはイスラエル人です。ですから彼が最も願っていたのはもう自分の家族、そしてまた同族のユダヤ人たちがもう救われるということを彼は切に願っていました。そしてそれは決して自分の、まあ、肉的な思いではない、そのことを明らかにするためにキリストにあってそして聖霊によってというふうに彼は言っているわけです。じゃあこのイスラエル人たち、まあ、ユダヤ人ですけれども、彼らはどうしていたのか。2節に、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。と彼は言っているわけです。この同族のイスラエル人、ユダヤ人、彼らが救われるためには大きな悲しみ、そして心には絶えず痛みがある。さらには3節のところに、自分の同胞のためなら私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなっても良いとさえ思っています。彼はそう言ったわけなんです。なんで彼はこれぐらいの苦しみを持って、もうイスラエルの人たちの救いをもう求めているのかということであるわけです。歴史を見るならば、旧約聖書にこのイスラエル人たちの救いのことが出てきているわけですけれども、まあ、彼らは自分たちが神に選ばれた者たちだということは信じていたわけです。それは4節のところに、ことをされることも栄光も契約も立法の授与も礼拝も約束も彼らのものです、そう言ってるわけです。神様との契約、また立法が授与された。そして彼らは祭壇を築き礼拝し、そしてまた約束を受けていた。じゃあ彼らは誠の神様に従っていたのか。残念ながら従っていなかったということであるわけです。まあ、彼らは、まあ、エジプトに下っていった。このイスラエルという名前のもとは実はヤコブから来ているわけです。もともとはヤコブ、押しのけるもの、そう言われていたものが神様と格闘し、祈りの中に神様ご自身がこのヤコブを、なんとお前はもうヤコブではない、イスラエルだ、神の皇太子、そう宣言されたわけです。そしてこのイスラエルの人たちはどうなっていったのか。まあ、ヤコブの時にエジプトに下っていき、そしてヨセフが先に使わされていて、彼らはエジプトで住んだ。そして400年の後、彼らは約束の地カナンに向かうためにエジプトを出たわけです。そしてシナイ山をの麓を通って行ったわけですけれども、モーセはそのシナイ山で神様とのこの契約の立法を受け取る。まあ、石板に十戒が記されてあって、それを持って帰る。 ところがなかなか帰ってこない、イスラエルの人たちはどうしていたのか。なんとアロンに頼んで、金の格子の像を作って、そしてもうそれを不死を拝む偶像礼拝をしていたわけです。そしてそのイスラエルをなんと神様は滅ぼすと言われたわけです。しかしその前になんとモーセは立ちはだかって、自分の名前がこの永遠の書から取り消されても構いません、そのように彼はもうイスラエルを命がけで取りなした。そのことは実は詩編の106編の23節に記されてあるわけですけれども、それで神は彼らを根絶やしにすると言われた。もし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい憤りを収めていただくために見前の破れに立たなかったならどうなっていたことか。もしモーセが神様の前に自分の名前が命の書から取り、消されても構いませんと言って命がけで出なければイスラエルは滅ぼされていたということであるわけです。そしてそれがまさに2節に出てくるこのパウロの大きな悲しみ、そして心の痛み、さらには3節に自分の同胞のためなら私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなっても良いとさえ思っています。ですからパウロのその心はモーセと同じ心だった。もう自分の兄弟たち、そして同族のユダヤ人が救われたら私はどうなってもいい、その思いが彼の心の中にあったということです。じゃあなぜ彼の心はそのようになったのか。復活のイエス様にお会いして彼の心が変わったということです。復活のイエス様にお会いした時に彼は何が分かったのか。そのナザレのイエスであるキリストが自分のために十字架にかかってくださった、自分の罪のためにあの十字架の上で釘打たれ、肉を裂き血を流された、それは自分の罪のためだった。自分の罪をイエス様が許してくださった。それが明確に分かったということであるわけです。ですから私たちもこのキリストの救い、自分のためにイエス様はあの十字架の上に釘付けにされ、肉を裂き、血を流された。そして自分のあらゆる罪をイエス様が許してくださった。そのことを信じられた人はどうなるんだろうか。まずイエス様に感謝をすると思います。そしてイエス様が罪を許してくださった、この罪の許しを自分の知っている人たちに伝えたい、それがクリスチャンの純粋な願いではないだろうかと私はそう思います。そして私もなぜ献身したのか、どれほどイエス様があの十字架の上で苦しんでくださり自分のこの罪を許してくださったのか、もうそのことを思うともうそれこそパウロではないですけれども、もう自分はどうなってもいい、まさにモーセのその心境を自分の心の中で知ることができる、そしてこのイエス様の十字架の罪の許しを伝えたい、そういう思いが出てくるということです。それは他のクリスチャンも一緒だと思います。なぜ私たちは伝道するのか、それは自分が罪を許された、その喜びが心の中にある、だから私たちはこのイエス様を伝えていきたい、もうそれを第一にしたい、それがこのパウロの思いとなってこの九章の最初に彼の願いがここに出てきているということであるわけです。七章を見るならば彼はどれほど自分が惨めな人間だったのか、 もうそれは痛いほどよく分かったわけです。そして逆に8章のところでは信仰によって勝利が与えられる、圧倒的な勝利者にキリストはしてくださった、その喜びがあったわけです。その喜びがあるからこそ彼は自分の兄弟もそしてまた同胞ももう救われてほしい、もう痛いほどの思いが彼の心の内に与えられた。それはまさに一節にあるキリストにあって聖霊によって私たちの心の中にその思いが与えられている。そしてそのことはイエス様が十字架にかけられ死の中へよみがえられて2000年近く経つわけですけれども、その思いは私たちに受け継がれてきているということではないかと思います。私たちもこの思いを絶えずいただいて、このイエス様をこの時代の中にあって、そして自分の周りにいる兄弟やまた同胞に伝えていきたい、その思いを本当に私たちは与えていただき、伝道に励まさせていただきたいと思います。キリストは万物の上にあり常しえに富むべき神ですと彼ははっきりと証しをしたわけです。ナザレのイエスをかつては迫害していた、しかしその自分が迫害していたのがキリスト救い主であり、自分の罪を全く許してくださった常しえに富むべき神です。彼は崇めているわけですけれども、私たちもこの思いを心を自分のうちに与えていただいて、このイエス様を何よりもこの伝える同胞の救いのために励んでいくものとさせていただきたいと思います。